はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。お願いします。
はい、都市ミナティです。
はい、お願いします。
もう夏になってきました。
はい。
明らかに。
いや、はい。
もう完全に夏になってきたって言っていいと思うんですけども。
いやいや、大丈夫ですよ。
うん。
うん。
え、夏なってきてますよね、これ。
いや、疑ってない。
間違いなく。
なってるなってる。うん、もう6月になるからね。
もうだって T シャツで外出てますからね。
うん。
もう夏と言っていいと思うんですけれども。
そうかな。
いや、夏って言っていいと思うんですけど。いや、
夏、夏、ごめんなさい。はい、夏です。
え、そうですよね。
夏です。
みんなそう思いますよね。
夏です。うん、オーディエンス味方にすんなよ。
あのですね、夏といえば、
はいはい、夏です
ね。夏かどうかで1時間はちょっと喋れないんで、
う
ん、夏になったらね、
うん、
やっぱちょっと繁盛する、
うん、
商売があるじゃないですか。
夏になったら繁盛する商売。
はい。
あれかな、じゃあ、観光地とかかな。
あ、違います。
え、
そういうことじゃなくて。
違うんだ。
そういうことじゃなくて、
あ、ごめんなさい。
お化け屋敷なんですよ。
いや、当てられないだろ。
夏といったらお化け屋敷、
うん、
で僕ちょっと一足先にお化け屋敷行ってきたんですよ、
うん、あ、やってるんだ、どっかね、
う
ん、
ちょっとね、アトラクション型のやつというか。
おー、いいじゃんいいじゃん。
で、まあ、僕あんまりお化け屋敷そんなに入らない方なんですけど、
うん、
入ってみたところですね、結構怖くて。
うん、あ、怖いよね。
で、アトラクションの最後の出口のもうね付近で、
うん、
もうこっちは気抜いてますよ、
うん、
終わったと思って。そしたらチェーンソーを持ったスタッフが追いかけてきたんですよね。
おお、結構いかついとこ行ったね、うん、
で転んじゃいまして、
うん、
ちょっと膝怪我したんで、
あら、
これはちょっと違うんじゃないかってことになりまして。
そうかな、
うん、訴えようかなと思いまして。
いや、すぐ訴えた。
お化け屋敷が怖すぎるってことで、
うん、
ちょっと訴えさせていただきまして、
1
万5千ドルをちょっと支払えと。
ドル
言ったんですけどね。はい、ドルで払えと。
なんで
言ったんですよ。
まあ、確かにドルしか持ってないからね。うん、
したら勝ち取りました。
え、
勝ち取れました。
ちょっと待ってくれ。
え、
待ってって今。
なんすか。
夏の部分いるか。不思議やな、それ。そこの部分。
あそこ気になってた。
別に、いや、最近、お化け屋敷行ったんですから、スタートしてもよかったんじゃないかなと思ってるんですよ。
あ、はいはい。
そのなんか、ディティールを細かくするやつ、喋、
うん、
るやつっていうのは、嘘つきやという話を聞くんですよ。うん、
この
話、全然関係ないでしょ、あなたと。
関係ないですよ。
やった。
クイズではないですけど
ね。名推理ですよ。
違いました。これで、僕ではなくてですね、
うん、
1998年にフロリダ州の、ピータースという女性がですね、
はい、
実際に体験した話でして、
うん、
ハロウィンホラーナイトのアトラクションにびっくりして転んでしまって、
うん、
裁判したら1万5000ドル勝ち取ったと。
結構の額だね。で
もう何百万って額でしょ、
うんうん、
みんな訴えたらいいんちゃ
う。いや、俺そう思うよ、本当に。これもありだなっていう。
こんなんで勝てんだったら訴えたらいいんちゃう。
だって俺いくつか前のさ、あれが一番やっぱ頭に残ってるもんね。
クラブ、
うん、クラブ入ろうとしたけど入れなさそうやったから、
ハオってやつ、
外側から、
うん、入ろうとして失敗して
怪我したから
歯が折れた。
ああ、
顔からいって歯折れて、
だから金払
いしたっけ、うん、
でそれでじゃあ払います。もう意味わかんないもん。
まあそうっすね、アメリカなんでね。
いや、捨てるね、言い捨てるね、
うん、
あなた。
アメリカってそういうとこなんで。
はい、ではそれではいきます。オカルト27。
毎回なんで危ういの、その。
ごめんなさい、
何年やってんのこれ。
オカルト27か、
うん、
OCT、 え、
48、
48、 7、
うん、
どっちか分かんなくなっちゃうんですよね。
オカルト27でしょ。
オカルト27ですよね、
うん、
OCT って思っちゃうんですよね。
OCT はまた違う、
ね、ごめんなさい、ごめんなさい。そうですよね、
はい、数年やってないと思います。
そうやってないですけどね。オカルト27でございます。この企画はですね、最新の、うん、まあ、なんだこのニュースというものをですね、矢継ぎ早に紹介していくという企画ですけれども、
はい、
皆さんこの言葉知っておりますか。
はい、
ミニミニピニピニ。
うん、ちょっと存じてないです。
え、知らないですか。
なんかあれでしょ、鳴き声でしょ多分。
ミニミニピニピニ、
うん、
いやこれ違います、鳴き声じゃないんですよ。
ミニミニピニピニ
どういう意味だと思います？ミニミニピニピニ
あれじゃないの、あの、うん、フルーツとか。
ああ、
違う、トロピカルフルーツ。
違います。でもまあそういう印象を持ちなんだなっていう感じですね、ミニピニピニピニに対して、
うん、
これはですね、今年の5月20日に全国の地方大学の周辺駅に広告として出たんですよ。東京だと、
うん、
渋谷駅の通路にもこの広告出現しているんですよ、
うん、
でこれは何っていうことでライブドアニュースが報じているんですね、うん、ミニミニピニピニ謎の言葉、就活生を対象に出している広告だということは分かるんですよ、
うん、
なぜ地方大学の周辺駅ですから、
まあまあまあ、
うん、
意味があってやってんだろうね。
じゃあ謎の言葉ミニミニピニピニって何なのっていう話なんですけど、うんうん、これは口角が上がる広告、
ほう、
口に出すだけで前向きになれる謎の言葉らしいんですよ、
うん、
ミニミニピニピニ、
うん、
無理やりミニミニピニピニって口に出すことによって口角が上がって前向きにしましょうという広告なんですね。
ほうほう、ミニミニピニピニ、
ミニミニピニピニ、
うん、
ほら、
うん、じゃあそうしてるだけしか
見てください
見えないんですけど、うん、ミニミニピニピニ
笑ってるじゃん、ほら
なってないと思いますよ、
笑ってるじゃんやっぱり、
なってないと思う。
僕らも笑ってしまいました、
はい、
ミニミニピニピニね。この広告を出したのはですね、学生と企業をつなげる新卒ダイレクトリクルーティングサービスオファーボックスですね、
うん、
こちらがですね、ネガティブな感情になりがちな就活生に対して前向きな気持ちになってほしいというメッセージを込めた広告なんですよ、
うん、
添えられた言葉があります、
うん、
就活をしていると緊張で不安でうまくいかないんじゃないかなと考えてしまう、だからこそ私たちはあなたの広告が自然と上がる言葉を作りました、
うん、
意識して口角を上げるだけで気持ちがポジティブになりやすいんです。試しにこの言葉を唱えてみてください。つぶやくように小声でも大丈夫、今日もあなたがあなたらしい表情でミニミニピニピニオファーボックスっていうね、
へ
ー、ものなんですよ、
うん、
ただですよ、このミニミニピニピニなんですけど、
うん、
実際に口角が上がって前向きになれるのかどうかっていうことなんですよ、
うん、そうでしょ、
ね、
なれるって言ってるはいるけど、
口角が上がる広告を生み出すために、口角が上がると気持ちが前向きになるという行動心理と不安ストレス緩和につながる可愛い言葉とはどのようなものかという音声学の知見に基づき、
うん、
口に出すだけで前向きになれる言葉を105以上考案、
うーん、
口に出すだけで前向きになる言葉の条件は以下のように定義、
うん、
1、口角が上がる、もちろんね、
はい、
で母音がイの言葉で構成、
うん、
イ、アイ、ウ、エ、オだと、アイ、ウ、エ、オだとやっぱイが一番ニコニコしている表情に近い、
うん、
そして語呂、語感がいい、思わず口に出したくなる言葉、イニイニピニピ、
うん、
ね、そして繰り返しになっている言葉がいいと、
はい、
ニニピニとかね、
うん、
そういったものを全部踏まえて定義した上で今のミニミニピニピになったんですよ、
うん、
考案した100以上の言葉から関西大学のですね、教授の監修を受け、
うん、
最終候補を選定、その中から実際に関西大学の学生に声に出した時最も前向きになる言葉を選んでもらうアンケートを実施、
うん、
その後ミニミニピニピニということで、うん、このミニミニピニピニが選考ですねされまして、今もういろんなところに貼り出されてるんですよ。
実際やってんのはね、その就活生は、
あー、どうでしょうい
や、そのわかんないよ、
うん、
そのすごいつぶやいて暗い顔のミニミニピニピニが増えてたら嫌だなってちょっと思ってる。
あー、確かにね、
落ち込みながらちょっとミニミニピニピニ、
あとさ、小声でもいいって書いてたじゃん、
うん、
小声じゃ口角上がんなくない？
小声ちょっとダメだよね、そう、
ミニミニピニピ
ニ、うん、だからそのつぶやいてんのが気持ち悪くなるから、
うん、
ミニミニ、みんなでそれやってたら、
まあまあね、だけれども、まあ、そういうように就活生とかそういう方々に、まあ、口角を上げて前向きになろうじゃないかということで始まったプロジェクトらしいですね、う
ん、じゃあそれはどっかの企業が儲けようとかじゃないんだ。 本当に就活生のためにやってるんだ。
やってるという。
それはいい心持ち
ですね。面白いですよね。
あの効果あるか分かんないけど。
まあまあね、
うん。
確かにこういうのがあったりするよという。
就活生ってそんな暗くなるもんなの、そもそも。
いやでも未来決まりますからね。
不安が多いんだ。
不安多いでしょう。いやそんなしたことないからさ。
そうだから、だからそんなそんな落ち込むもんなのかなと思って。
で今部屋に3人いますけど、俺は3人ともしたことないからさ。
うん、
さんもしたことないよね。就活。はい、
はい。
続いてですけれども、続いてもこれはというようなニュースございます。
はい。
イギリスの海辺で食べていたマクドナルドのフライドポテトを落としたところ、
うん、
4万円の罰金を課せられた、
うん、
という女性がいる、
うん。
一体なぜでしょう。これなんでやと思います？
海辺の？
そう。イギリスの海辺で。
マクドナルドのポテト？
フライドポテト落としたんですよ。ポトンと。あららら、と。そしたら4万円の罰金。なぜっていう。
いや、海辺がなんかすごい大事なところなんじゃない？その、何かを保護してるとか。あとは、ね、それを、そもそも持ち込み禁止とか。食べ物。
ね、持ち込みは OK で食べても大丈夫です。
うん。
はい。
じゃ、それで。
ちなみに、落とすこともまあまあ、 あの海辺が汚れちゃうからなんだけれども、落とすこと自体は別に罰金ではない、ね、ただ
あ、分かった。
お、何ですか？
その浜辺の、
うん、
その所有者がロッテリア、
うん、違う違う、考えすぎ。
じゃあ分からない
。いやいやいや、まあまあ近くもないんでね、うん、言いますけれども、イギリス南東に位置するケント州シアーネス、
うん、
ジャクリーン・クラークさん34歳は先日ですね、仕事終わりに夫とマクドナルドのドライブスルーにより防波堤のすぐそばに車を止めてマクドナルドで買ったフライドポテトを食べることにしましたと、
うん、
しかしジャクリーンさんは落としてしまったんですね、フライドポテトとかを、
うん、
ポトンと、
うん、
すると全身黒ずくみの男性が現れ写真を撮影、
うん、
落としたフライドポテトをカモメが食べたことから、その男性は、
うん、
フライドポテトをそんなことに使うのは認められていない、200ポンドの罰金を課すと主張、
うん、
この地域鳥に餌をやることが禁止されてたんですね。
うーん、
たまたま落ちたものをカモメがちょんとついばんじゃったことによって、はいはい、あれ鳥に餌やってるやん、ほら200ポンドやお前ということで、
うん、
彼女の行いがそれに該当すると。
うーん、
ジャクリーンさんはフライドポテトを数本落としただけで、
うん、
カモメがそれを食べてしまったんですと、
うん、
餌をあげるつもりじゃなかったんですよと説明したんですよ。
まあ、それはそうだろうな。
だけれども男性はジャクリーンさんが説明することさえも避けた、もう聞きませんよと、
うん、
私はね、
それじゃダメだ、
説明することも、もう私聞きませんと、200ポンドもの罰金を払う余裕はないです、うん、どうしたらいいですかとジャクリーンさんが尋ねても、その男性はそれは自分の問題ではないですから。その後ジャクリーンさん宅には罰金200ポンドを告げる通知書が来る、
うん、
彼女は私たちは食べ終わったら包装紙なども全て持ち帰ったんです、
うん、
彼らは間違った人をターゲットにしているとしか思えない、
うん、
と話し、この罰金について不服を訴えるものなんですよ。
なんなん、俺それ詐欺にしか思えなかったけど。
まあでもこの男子たちは環境局の職員なんですよね、
うん、国とかそういう地域が
と言っている
認めてる人ってことね、うん、そう
なんですよ。で実際にこの200ポンドを支払いなさいと通知書も来てるんで、
うん、
実際には環境局の方というのは間違いはないんだけれども、
うん、
にしても厳しすぎないかと、たまたま落としたものをたまたまカモメがついばんだ、うん、それをあの餌やってるってそりゃちょっとっていう、ね、うん、たまたまですから、
まあ、だから餌あげてるやつがいるんだろうね、うん、
いるいる。
でそいつの上等区が落としただけなんだよ、
うん、
って言うんじゃない
かもね。
だったらカモメを捕まえてその口の中手突っ込んでポテト出せばよかったんかね、
うん、あ、それは、うん、あの物を盗んだ後に返しゃいいんでしょってやつと同じですね。
いやいや、入んなきゃセーフ
でしょって、カバンからふっと出していって事務所でね、
口から、
これとこれとこれとこれこれ、
うん、
買えるでしょあなたと、あ、うん、じゃあ今買う、払ったり、
うん、
ハラハラウって。ハラハラウと一緒ですから。ああ、じゃあ、家族と警察、どっち先がいいって僕言いますけどね、すぐに。ご連絡するには。こういうことですよ、だから。
いやいやいや、こういうことって、防ぎようないじゃん、それ。
そう、防ぎようないんですよね。どうしようもないと。でも、まあ、これっていうのをきちっと、まあ、こうね、日本の、日本語訳にされてるニュースに載ってるわけですから、それなりに、まあ、話題になってるんです、イギリスでは。ちょっと厳しすぎないかと。
まあ、ちょっと、あれだね。その人たちがどういう感じなのかにもよるけど、それこそもう迷惑行為だらけの人が多くて、でほらもう厳しくやらざるを得ないっていうか、もう来るやつ全員敵だっていう風にこうね認識してるようなモードあるじゃん、
はい、
日本でもあるじゃん、あの貝をさ、取っちゃいけないところでめちゃくちゃ取って、
あるあるある、
で結局それを持ち帰ろうとしたら、あダメですよあなたって言うと、え、あ知らなかったわとか言って、会社いいでしょとか言って返すふりして持って帰るとかさ、
あるね。
だからそういうのを見てると、まあ職員側みたいなの、もう多分めちゃくちゃ頭くんだろうなと思うけどね、ま
あ、神経質になってるだろうね、確かにそれはあると思うわ。
まあでもどうなんだろうな、これはなんともな。
で続きまして、はい、あの私ね3月14日が誕生日なんですけれども、2ヶ月遅れでですね、桂先生からお誕生日プレゼントをいただきまして、
はいはい、
僕らもですね桂先生のお誕生日に、まあ、2年目3年目なのかな、ものをね、
なんかあのご飯会みたいなのは、
そうそう、
何年かやってますね。
そうで、プレゼントを渡してるんで、そのお返しだということで、もらったんですよ、
はい、
これあのバルチックっていうのかな、いうところの時計、
はい、
びっくりで、
腕時計、
そうそうそうそう、腕時計いただきまして、
うん、
で早瀬くんはこれがいいと思うんだよねって言われて、そのいただいたんですけど、それがもうバッチし、自分うわこれこれって思うの、こう普通の時計じゃない、見た感じね、だけれどもこれあの見て止まってんの、ね、これ電池入れんのかなと俺思ったのよ最初、じゃなくってネジをグッと巻くのよ、
ネジ巻き式、
結構ずれちゃうんですって、止まっちゃうし、あとその電子じゃないからちょっとずれちゃうんですって、数分とかね、1日に2日つけてると、だからそれを毎朝毎朝直してあげないといけないの、時間を、
そういうことね、
そう
だから不良品じゃなくてそういうシステムってことね、
不便を楽しむ、
はいはいはい、
と言ってほしいですね、
あ
これいただきました、
昔ながらのなんかやり方なの、
そうですね、でね、これあのネジを巻くんですけど、巻いた後にこう後ろにね、こうついてるんですよ、なんかぐるぐる回る、こうね、でこれが腕つけてるとぐるぐる回るから、これでギアが動く仕組みになってるみたいな話でしたね、すんごい嬉しくって、あほらほらぐるぐる回したら時をまた刻み始めました。
あでも遅れてるってことでしょ、今
今は遅れてます、やんないと直してないとね、っていう、
うわーなんかそういう、
うん、
あるよね、なんかその昔ながらの時計好きな人って、
そうでこの不便さがいいでね、
メンテナンスずっと出すとか、
古いさ、車とかさ、古いバイクとか乗ってる人ってわけわかんなかったな俺、だってすぐ壊れるやん、
まあ、壊る、まあまあ燃費も悪いしね、
あとあの止まっちゃうしさ、でなんであんなんがいいねんって思ったんやけど、
まあまあ
いざ手にしてみると可愛いっすね、この不便さがめちゃくちゃ可愛い、
まあまあでも面白いコンセプトだね、
そうですよね、なんかありがたいものをいただいたなと思って、しかもこれあれですからね、結構新しめですからね、
あ時計自体は、
時計自体は、
あそうなんだ、
そう古いものじゃなくってね、あえて今っていう、
今だから最近出たけど、そのシステムにわざとしてるって
多分この時計の種類はっていう、だからそれすごい可愛いらしいものをいただいたなと思って、ありがたいなと思いましたね、
桂、さん時計なんか好きだもんね、
そうそうそう時計大好きですからね、でそれでなんかハイスクに合うと思ってって
田中さんにもあげてたよ、
あれあれでしょ、
あの紙の時計、
そう紙で、ただあれに関して言うと、これはね世界にいくつもありますけど、田中さんのあの時計は桂先生が書いたっていうことで、
手書きの、
そう世界に一つしかないって言ってニュースになってましたね、すごいよねあれもね、
なんかもうすごいね、そんなことになるんだね、手書きでやったらって、
そうそうそう、まあ、ありがたいです本当に、なんかね学生時代ずっと呼んでましたからその先生になんか誕生日祝ってもらうみたいなね、ありがたいなと思って、 でこれは秘密なんですけど、
はい、
次は岸本くんだねって言ってましたね。
いや、秘密になってないよ、もうそれ言っちゃうと。
あ、ごめんなさい、
うん、
そっか、そこら辺ちょっとうまく分かんなくて。
僕はじゃあ逆に、
うん、
スーパー便利機能
の時
みたいな。
あ、はいはい、
2、30、うん、でも32得時計みたいな。
とんでもなくさ、お金持ちじゃん。
誰が？
桂先生。
うん、うん、
いやくれんじゃない、本当に欲しいもの。なんか言っときなよ今。
でも本当に、
うん、今
都心、都心の家かな。
桂先生さ、
値が上がり続ける。
最近家購入されたじゃん、
うん、
そこくれ。
あのワンフロアでいいや。
そこに帰るんや。
ワンフロアでいい。
喜ぶんじゃない、
仕事場に使う。
あの住んでくれるんならいつも話せるっつって。
なんなら家賃払うし。
あ、いや、いいっすねそれね。いや、そんなことがあってね、嬉しいなと思う反面ですよ、
はい、
ちょっとイラッとすることもありました、私生活で。
私生活って、
そう、
はい、
僕らね結婚しても8年目なんですよ、夫婦ね。
あ、まだそんなもんか。
8年だよね、9年になる。
てか俺らやってやり始めてからだもんな、結婚したの。
そうそうそう、
そっか、
そうよ。だから8年なんですよ結婚してね、うんうん、でまあ未だに仲いいですが、
うん、
あの今見てください、僕指輪つけてないんですよ。
本当だ、
ね、で、うん、この子もつけてないです、
うん、
8年経つと
ここに来て呪いが消えてきた。
違う違う違う違う。あのいろいろね、物を持ったりとかなんやしていると指って曲がるんですよ、ぐにゃっと。
え、
指輪が曲がるの。
嘘。
本当だよ。
え、
本当本当、
うん、
ぐにゃっと曲がるのよ。
つけてて曲がるってこと。
うん、曲がる。
へ、
ずっとつけてると曲がったりするんですよ。まあこの子だったら洗い物したりとか、うん、なんかいろいろやったりしてたら曲がるし、俺も生活している中で何か持った時とかにぶつけて曲がったりするんですよ、
うん、
だからあの一遍ねふっと抜いたらもう曲がってるから入んなくなったの、
うん、ああ、はいはい、
うん、
まあなんかそれは聞いたことあるな。
そう、
は、はい、
入んなくなっちゃって、でしかもヨーヨーみたいなもう綺麗な円じゃなくってもう楕円なのよ、
はいはい、
あ、そら入らんわって二人とも言ってて、
うん、
で8年目の記念日が5月の24日でね、ちょっと前だったし、
うん、
じゃあ新しい、まあ、指輪ねでよ、買おっかって言って二人で、
うん、
新しいのね。
指を楕円にする方が早いと思ったけど、
なんでやねん、俺骨いかれるわな、こんな、そんなもん。
お揃いに、コンコンコンコン、お揃いの楕円にすりゃ
いい。しないよそんなものは。しないしない。であと多分爪先からやめていけないだろ、楕円。指一本消えるから、うん、じゃなくて、まあ、ちゃんとね買おうかって言って、であの時はね8年前っていうのは16年か、2016年。
ああ、はい、年代ね、
ね、2016年、はい、その時はもう借金まみれ。
そうだった
ね、借金まみれです私、うん、借金まみれでお金もない、
うん、
で働いてもないあんまりね、うん、その時に
結婚したよ。
いや本当だよ。なんで結婚して、うん、なんで結婚してくれたか分かんないけど、うん、だけどもお金がなかったからその時は、
うん、
だから、まあ、安い時計やったの。しかも俺の金じゃない、
指輪だろ、
指輪ね、うん、俺のお金じゃないの、
うん、
この子のお金で買ったの、
うん、
指輪をね、
もうもうもう
買って
別に出所は、ね、
ずっとつけてたの、
いいけど、
うん、でも大事にしてる、
うん、
だけれども、まあ、今やったらね、
うん、
きちっと指輪が買えるから、
か
じゃあ2人で買おうかって言って、
うん、
それなりにいい指輪を買いに行ったのよ。
ハリー・ウィンストン、
うん、何すかその。
わかんない、わかんないか、
わかんない、
うん、
巨大な
宝石つけるみたいなやつ、う
ん、全然知らないそんなの。俺マジでわからんから。
ああ、
でまあ
俺の宝石ギャグわかんなかった。
いや、わかんないよ、何すかそれ。ハリー・ウィンストン
っていう、
全然わかんない。
まあまあいいや、
全然
わかんない。まあいいの選びに行ったと。
いい役者の名前かと思って、うん、最初、
はい、
うん、なんかホラーも結構出てますもんね。
ハリー・ウィンストン
出てないって、ごめんなさい。でそれで行って、
うん、
新宿の伊勢丹行きました、
うん、
伊勢丹行ってたくさん入ってるやない。で俺も
伊勢丹ならいいのしかないよ、もう
全部わかんなかったの、
うん、
何言われても。何があったんだっけ。この子がティファニーとカルティエとかあなたに行ったらいいんじゃないかって言って入ったのよ。
うん、まあまあ、
うん、でティファニーとカルティエさえ俺知らなかったの。
あ、そう、
うん、
聞いたことぐらいはあるだろ。
聞いたことあるけど、
うん、
何やか分からなかったの。服やかと思ってて俺、
うん、まあ服も出してる。
あ、そうなんだ。もう全然分かんなくって、ほな入ってみたのよ、ティファニー、カルティエとかね、
うん、
いろんなとこ入って、あの分かんなかった相場が、値段とかも。ティファニー入った、こんなんあるんや、あ、結構するんやなーって言って、横はカルティアやった、こんなカルティア入ろうかって2人で入って、
うん、
入ったら、あれ、ティファニーの時は、
うん、
なんか、いらっしゃいませとか、
うん、
何かあったら言ってくださいねみたいな、ありがとうございますって感じ、普通の、まあ、 通にいい接客くらい、
うん、まあまあ普通に接客するでしょ。
カルティ入ったの、
単価高いから。
あの無視、
ほう、
何もないの。
無視っていうのはその店員さんはいるんでしょ。
いるたくさんいる、うん、たくさんいるんですけど、もうほぼもうしかと、
うん、ですね、まあまあご自由にどうぞなんだ。
まあそう、そんな感じかなと思って、うん、俺はであとつっかけ履いていってたから、うん、まあまあこいつ買わんやろみたいなことかなと思われたの。
まあ、まあ、それはね、うん、思うかもしれない。
で2人でぐるーっと回って、あほなもうこれにしようかなって決めたの。もうあったサイズがあったらもうこれ買おうかっていう感じ、
うん
うん、すごい高いもんじゃないよ、
うん、
まあ、ずっと手につけるもんやから、
うん、
また曲がるかもしれないから、
うん、
また曲がったら私も買いやんってこと、そんな高いもんじゃないんですけど、
うん、
それを買おうと思って、
うん、
でも店員さんが捕まらなくって、
うん、
でこの子があのすいませんって言ったの、
うん、
そしたらにらみでしたね、
うん、にらみ、
うん、あのガン飛ばしてきて、
うん、
はって、
うん、
あの声かけちゃいけないみたいで、
ほう、
知ってた？俺知らなかったんですけど、
うん、
この子がすいませんって言ったら、
うん、
睨んできて、
うんうん、
そのまま事務所にスッて無視して入るの、
うん、
はあ、うんうん、と思ったら後ろから来てきて、あ今の3人待ってるんでその後にまたはい、対応しますんで
ご案内しますみたいな。
いやでも睨みおかしないと思って、
うんうん、
でその人が多分違う人を接客してまた出てきたのよ、スッと、うんうん、その時のもう一睨みして、
うん、
クッてこっち、
うん、
うちのカルティエで、
うん、
すいませんじゃねえよ、ラーメン店じゃねえんだからこのクソガキ二人がっていう目をしてて、
うん、
まあまあ睨みをねグッとまあガン飛ばしてくるんやったら、
うん、
あほなまあここで買うのも別にいいかと思って、
ギリはないと、
うん、別にそのカルティエなんてたくさんどこにもあるし、
うん、
もうええわと思って、でそのまま1階に置いたの、
うん、
そしたら1階にカルティエがあったの、
うん、
あれほなここで商品一緒やったらそこで買ってったらいいんじゃない、うん、と思って、まあでもまた嫌なやつかもしれんなと思いながら二人で行ったら、あいらっしゃいませ、
うんうん、
なんかあったらぜひつけてくださいね、
うんうん、
いつでも言っていいんでって言って、もうあじゃあこれとこれをって言ったら、あじゃあ指ちょっと入れていきましょうみたいな、であの号がね大きさがあるかどうか分かんないから先に入れてみて私どもであのあるかどうかちょっと見てみますからって言って、したらこれがないんですいませんとかって、これの大きさがこうでこうでこれやったらこうでこうでっていろいろ接客してくれて、
うん、
むちゃくちゃ良かったの。
うん、
えじゃあ上何やったんと思って、
うん、確かに
この子が調べたの、
うん、
そしたら分かりやすく、
うん、
どこどこの階のカルティエはあかんけど1階の接客は最高みたいな、
うんうん、
で上のカルティエは接客がダメですよっていくつも書かれてんの、
うんうん、
確かね
口コミで
そう、うん、で口コミなんてさ絶対に本人たち見てるわけじゃん。
まあまあまあ見てるかもね。
そのまあ、人が見てなく、あ何人見てなくても一人が見て共有すりゃいいよ、
うんうん、
返信してるんだってすいませんって、うんうん、だから絶対見てるはずなんですよ、
うんうん、
すいませんって返信してるんですって、
うんうん、
なのになぜ治んないのって思うのよ、
うんうん、
でこれ
確かに
カルティエだけじゃなくって大手ってめっちゃそんなん多くない？
大手うん、まあでもその黙ってても売れるようなものとかはそうなりがちかな。
でも1回はめっちゃいいのよ、
うんうん、
4回やったかな、4回はあかんのよ、
うん、
いやいやいやいやって思って何をしとんねんほんま。いや直さない普通。
いやまあそうね、
ちょっと読ませてくださいよ。予約なしで行った私も悪いのですが順番にご案内しますのを一言のみ、そして名前も要件も聞かずに待たされるだけ、ファミレスの方がよっぽど親切です、
うん、
客をバカにしている、
うん、
って言ったらカルティエご愛好くださりみたいな返したりとか、
うんうんうん、
ボブヘアの50代くらいの方の接客がひどいですね、どうせ買わんやろ感が満載、
うんうんうん、
イラッとしましたみたいなとかね。
なるほどね。
いやいや直せよじゃあ、あのさここのここが良くないから直せやって言って、いやそれはここの店舗じゃ決められなくって、いろんなとこで話し合ってこうしなきゃいけないですじゃないじゃん、接客なんて一人一人直せるわけじゃん、
うん、
なぜしない。マジで不思議で、まあ、それがカルティエだったらいいんですよ、
うん、
1回もクソやったら、あまあこういうのなんかなって思うの、
カルティエ自体がダメなんだなって思ってね、
じゃなくて1回のカルティエの3、4人いましたよ、
まあね、
3、4人全員いいんですよ、うん、全員ですよ、1人じゃなく全員いいの、なのに、
うん、
え4回のカルティエの人は
だけはダメだって、
全員あかんかった。
あだそれはもう店舗責任者のせいだね。
むちゃくちゃ、あ ありますよ、これ。ひどいわ、うん。憧れのカルティエで人生の大イベント。結婚指輪を買いに行ったのですが、接客は残念。
うん、
いかにもお金持ちみなりの方にはすぐに声かけて接客。
うん、
ちょ待って。ってことは俺がお金持ちじゃないみたいな。
まあまあそうで
しょ、ね。みなりしてたみたいに。
してた試しがないけど、
俺が。伊藤淳二先生の、服着てたんですよ、うん、これ伊藤淳二先生のことをバカにしてるから伊藤先生も怒るべきや、ここは。俺の服を着てったらカルティエではバカにされるんかって言うべき、これ。
あ、すごい巻き込み方して
る、ね、ということは、うん、旦那さんがバカにされてるんだから、うん、石黒先生も怒るべき、これは。夫婦でカルティエ行きましょう。4人で、
うん、
殴りに行こうか。
もうい
やほんまに、
それはもう、でも本当言った方がいいわ。
憧れだったカルティだったのに残念ですと、
うん、
結婚指輪ですよ。まあそれあっちからしたら知らんっていう気持ちかもしれないけれども、
でも
ひどいわ。
単純に考えて高単価のお店って高サービスじゃないと、
うん、そうですよ、
基本的にはで、
なんかそう、
ね、売れないから。
そうですよ。
なんでそんなのでやってんだろうね。
でもむちゃくちゃいいところももちろんあるよ、うん、全部がダメってわけじゃなくて、むちゃくちゃいい人はいい、
うんうん、
だし海外も結構良かったよ。
うーん、俺その接客されたら絶対そこでは買わないってなる。
あ、まあそうそう、買わないよ。俺も買わなかったし。
ってことは、うん、そこの店舗売り上げ悪いんじゃないのって思うんだよね。
結構入ってたんだよな人。でも、あ、でもブランドで食ってるって感じ。
うーん、
ブランドで食ってるっていう感じ。
だからまあそうね。それでもまあどこでもそうっちゃそうよ、その。
誰が行っても気持ちいい接客。お前がコンビニ行ったらもうボコボコやで。
いやだからその
ほんまに
さ、マックもさ、
うん、
全部のマックがいい接客なわけじゃないし、
そりゃそう、そりゃそう。
コンビニもまあそうじゃない、
うん、
ファミレスもそうだし、
そうです、そうです。
だからまあそういうところはどうしてもあるんだろうけど、うん、
いやそれがね、あの悪いじゃないのよ、
うん、
もうなし接客。だっていらっしゃいませもなく、見るだけ、こうやってチラッと見るだけ、
うん、
自分は手を前でグッて立ってるだけ、
まあ、
三人待ってるんだよね。お前立ってるだけなのに、
ね、
え、何もできないのお前。立ってるっていう仕事で金もろてんのかい。お前いいな、変わってくれ、俺も立つから。
暇そうだもんね。
そうです、立ってるだけ、
うん、
結構年配の人、
生産性悪いよね。
え、接客できない、なんでお前おんの、奥引っ込んどけや。
だやっぱりそれはでも本当あれを見たかったね。
何、
ギラギラの金持ちみたいなのが入ってきた時の、うん、そいつの反応みたいよね、ちょっと。
あ、だから僕らも見てて、
うん、
でも僕らっていうか俺あのそこでね、
うん、
ある仕事の電話してたからちょっとふっと出て、うん、そこでふっと出たら、
うん、
金持ちっぽい中国人の人が来たの、
うん、
もう袋たくさん持ってるみたいな、うん、すぐ接客。
やっぱそうなんだ、
うん、って言って逃したな、あんたら、
まあ、
かわいそうに。
それでもちょっと俺、うん、たまにやるけどね。
何よ、
その暇つぶしに、
うん、
ハイブランドの店にみすぼらしい格好していくっていうのを、
うん、ちょっと待って待ってね、それとこれとはちょっと違うみたい。それ何の話してんの今。
それなんか好きなのよ俺。
え、どういうこと。
その明らかにこいつ買わねえだろうなっていう感じの冷たい対応される、う
んうんうん、ああするよね、
時がたまにある。
うん、あるある、うん、ある、ある。
ぜ全然ないないとこもあるんだけど、
うんうん、
それされるのなんか面白いんだよね。
でそれ買うの、そこで。
いや、買わないけど、
うん、
そいつの何、その、
あ、お金持
ち、そいつが担当のやつがいるじゃん、そ
う
じゃない、ね、う
ん、
そいつがそういう感じの空気出してきたら、その他の店員さんのところで買おうかっていう感じにする、う
ん、それで言ったらうちの奥さんはわざとみすぼらしい格好で行って、
うん、
その人から物を買いますよ。
なんで
変わるのが嬉しい。
ああ、うん、それなんだ、そっちなんだ。
こいつ買うよ、
うん、
ブンと変わるから。
それでもそれ損じゃない、なんか。
いや、
そいつに得させんの嫌じゃない。
それが見たいんだって。
ああ、その人が変わる様をみたいな、うん、
いや俺からしたらさ、
うん、
あなたと奥さんですよ、変わったのは。人が変わる様みたいな。
性格悪いな、それ。
いやいや、おめえらだよ。どっちも頭おかしいよ。
最悪だなそれ。
いや、あんたもだよ。いや、ということがあってね、
うん、
で、まあ、1階できちっと購入して、うん、今来るの予約待ちというか、あ、来るの待ちなんですけどね、
楕円で届いたらいいのにね。
そしたら放り投げるわ。金は返さんでーっつってふわって放り投げるわ。あたしたって言うかな、その時。
カルティエの、
うん、無視するから
楕円リング。
そんなことがありましたよ。ひどいなと思って、ちょっとこれは皆さんに言わなきゃと思って、いや、その店の名前別に言わなくてもいいじゃんと思うんだけど、
うん、
これが僕だけだったらいいんだけれども、口コミでむちゃくちゃあったから、うん、多分これって普通なんですよ。
まあね、でも、はっきり言って、カルティエからしても、それ、損だから。
損だから。
その店舗を変えた方がいいよね、そうそう、スタッフ。
これ聞いてるカルティエの人がいたら、
うん、
謝罪しに来い。待ってるから俺。
誰に？
DM で。俺に謝罪しに来い。
DM で。
DM で謝罪しろ。謝罪しろ、俺に。うん。買ってんだから、しかも俺、そこで。
まあね、
1階で別の店舗
とは
カルティエ自体は悪くないから、
うん、
その人たちが悪いだけで、はあ、物自体はいいものだし可愛かったから、
うん、いい
この子に合うなって思ったの、
うん、
でこれが人のせいやからって言って可愛かったものをこの子の指にはめられないというのはそれは俺は違うと思ったから、
うん、
あじゃあ気持ちのいいカルティエの店舗をどっかで見つけて それでそこでそのものを買おうって言ったの。人が良くないから物自体はすごくいいものだから、ね、この子に合うあなたに合うからと、
うん、
だからむっちゃムカついたのよね。
なるほどね。
手間かけさせやがって本当に。
手間っつっても一回降りただけじゃねえか。
カルティエのルー取ったろかい。
うん、
カティエにしたろかい踊れら。ルー取って。
あ
ールー
ありそう、
ね、大事だろルー。
八門とかね。
カティエにしたろかい。
うんうん、
というねそういう話でした。はい、以上です。でした。